こんにちは、稲田勉です。ホープチャンネル講演会にようこそお越しくださいました。ご一緒に聖書の御言葉に耳を傾けて学んでいきたいと思います。この聖書は本当に不思議な書物です。人類の歴史の中でこれほど迫害を受けた書物は他にないでしょう。しかしながら、今もってこの聖書は世界中の隠れたベストセラーとして今でも読み継がれているのであります。それだけではなく、多くの人がこの聖書によって人生を変えられているのです。ボルテールというフランスの哲学者がいます。1700年代に活躍した人ですが、この人物は聖書を否定する無神論の思想の持ち主でした。30年も経てば誰も聖書を読まなくなる。100年経てば聖書は博物館に展示されるようになるだろう。そう豪語しました。しかし彼の予言は見事に外れました。世界は未だに聖書を読み続けているのです。それだけでなく、ボルテールの死後、このようなことがありました。彼の自宅を購入したのはイギリスの聖書教会でした。聖書教会は彼の自宅を倉庫に改修しました。そしてそこに印刷された聖書が山のように積み上げられたという皮肉な結果になったのです。第26代アメリカ大統領セルドア・ルーズベルトはこう言っています。聖書をよく知らない人はすぐにでも取り戻さなければならない大きな損失を持っているのである。聖書の中には人生を変えるほどの価値あるものが隠されているのであります。これを知らないということは大きな損失になるのです。それでは聖書は何について書かれているのでしょうか。聖書を開くときに何が見えてくるのでしょうか。聖書は神について語っています。唯一の真の神様について記しているのです。日本人の宗教観は不思議です。正月などお祝いの時は神社に行き、結婚式やクリスマスの時は教会に行き、葬儀の時はお寺のお世話になるのですから、不思議だと思われても仕方がありません。イワシの頭も信心からと言いますが、この言葉の中に日本人の宗教観が端的に表されているように思います。日本人にとっては何を拝むかは二の次で、拝むこと自体に意味があるのでしょう。八百万の神と言われるように、神々が無数に存在するので、何を拝むのかということにはこだわらなくなっているのかもしれません。しかし聖書はその点とても明快です。聖書が教える神とはいかなる存在なのでしょうか。聖書にはどのように書かれているのでしょうか。イザヤ書41章10節にはこのように記されています。恐れてはならない。私はあなたと共にいる。驚いてはならない。私はあなたの神である。私はあなたを強くし、あなたを助け、我が勝利の右の手を持ってあなたを支える。聖書の神様は、私はあなたの神だと言われるのです。私とあなたという親しい関係になれる神様だというのです。この私はあなたの神であると言われる神様が具体的にどのような神様であるのか、この私とどのような関係になるのか、それをご一緒に考えていきたいと思います。今回は聖書の神様があなたを作られた神であることをご一緒に見ていきたいと思います。一つ質問をしてみたいと思います。簡単な質問です。 太陽が地球の周りを回っているのでしょうか、それとも地球が太陽の周りを回っているのでしょうか、どちらでしょうか。正解は地球が太陽の周りを回っているであります。ところが国立天文台の阿形英彦教授によりますと、小中学生の4割以上が太陽が地球の周りを回っていると誤って理解していることがアンケートの調査で分かったというのです。地球が太陽の周りを回っているのであって、太陽が地球の周りを回っているわけではありません。太陽が中心なのか、それとも地球が中心なのか、それによって世界観は大きく変わってきます。このことは私たちの人生にも通じる問題だと思います。神様を中心とするのか、それとも自分を中心とするのか、それによって随分と世界観、また生き方が変わってきます。皆様はどちらをお選びになるでしょうか。はじめに神は天と地とを創造された。聖書の最初の書簡である創世記の冒頭の言葉です。すごい言葉です。最初から神様がいた。その神様がすべてのものをお作りになったのだ。聖書はその宣言をもって始まっているのです。新島城という人物をご存知でしょう。幕末、明治維新という時代が大きく変わっていくときに、密航でアメリカに渡り、クリスチャンになって帰国して、教育者としてその生涯を捧げた人です。同志社大学を設立した人物でもあります。46歳の若さで亡くなりましたが、最後の言葉は、老狽するな、グッバイ、また会おうだったと言います。天国での再会を信じていたのでしょう。彼も聖書を通して神様に出会い、人生が変えられた一人だったのです。彼は初めて聖書を手に取り、開いて創世記の冒頭の言葉に出会った時、大きな衝撃を受けたと言います。はじめに神は天と地とを創造された。まるで金槌で後頭部を殴られたかのような衝撃でした。そうか、神様がいるのだ。すべてはこの神様によるのだ。自分の存在も決して偶然ではなく、神様のご計画と目的のもとにあるのだ。この聖書の最初の一節からそのことを悟った新島は感激して涙を流したというのです。この世界の見方、捉え方には2つあります。進化論と創造論です。ビッグバンが起こってアメーバのような生命体が生まれ、やがてそれが進化を続けて人間になった、そう考えるのが進化論です。それに対して神様の存在を認めて、この世界を神様が目的を持ってお作りになられたと信じるのが創造論です。このどちらかです。共通しているのはどちらも証明できていないということです。つまりこれはどちらを信じるのかという信仰の問題になると言ってもよいかもしれません。日本の学校では進化論しか教えていません。しかし進化論の考え方は証明されているわけではないのです。むしろ今では進化論に疑問を呈する書籍が次々と出版されています。また科学や宇宙などの最先端の分野で研究している多くの人たちは、知れば知るほどこの世界は偶然にできたとは考えられず、誰かデザイナーがいる、背後にはサムシンググレート、偉大な存在がいると言っているのです。 iPS 細胞の研究でノーベル賞を受賞した京都大学の 山中伸弥教授も、進化論はまだ証明されていません、そのうちダーウィンの進化論は間違いだったということになるかもしれません、そのような趣旨の発言をしています。天文学者のフレッド・ホイル氏は進化の起こる確率についてこう言っています。ちょうどクズ鉄置き場を襲った竜巻によってボーイング747型機が偶然にできる可能性と同じだ。進化によって生命がこの地上に発生する確率はまさにこのようで、この地上で生命は絶対に偶然によっては誕生しない。例えばここにスマートフォンがあります。私がこのスマートフォンは偶然ここに誕生したと言っても信じる人は誰もいないはずです。誰かが設計して誰かが作ったからここにこのスマートフォンがある、誰もがそのように考えると思います。この世界はスマートフォンと比較して比べ物にならないぐらい精巧に、そしてまた法則にのっとって秩序正しく整えられています。本当にこの世界が偶然の積み重ねによって進化によって生まれたのでしょうか。ヘブル人への手紙3章の4節にはこう書かれています。家はすべて誰かによって作られたものであるが、すべてのものを作られたのは神である。すべては創造主である神様によって作られたのです。人間もそうです。神様によって作られたのです。最初の人間アダムが作られた様子が創世記に書かれています。創世記2章7節、主なる神は土の塵で人を作り、命の息をその花に吹き入れられた、そこで人は生きたものとなった。神様は土の塵で人をかたどって作ったのです。そしてそこに命の息を吹き込んだのです。すると人は生きたものになったというのです。土の塵、これはヘブル語でアダマーと言います。アダマーで作られたので最初の人間はアダムと呼ばれたのです。エヴァはアダムのあばら骨から作られたと書かれています。アダムもエヴァも神様によって、神様の手によって作られたのです。ある人が人間の身体を構成している物質に分けて人間の価値をお金に換算することを試みました。人間の体はいくつかの物質によって分解できます。成人の場合を考えてみますと、まず釘1本分の鉄、鉛筆の芯9000本分の炭素、マッチの芯200本分のリン、石鹸7個分の脂肪、硫黄少々、カルシウムも少々、そして水32リットル。まあ主なものはですね、大体このようになるというんですね。でまあこれらのものをですね、まあ例えばお金を払って買い揃えるとしたらいくらぐらいになるでしょうか。5000円ぐらいでしょうか。1万円ぐらいでしょうか。まあでもそのぐらいあればですね、大体買い揃えることができるのではないかと思います。でも人間の価値っていうのは当然5000円1万円ではないわけです。まあ仮にそれだけの金額を使ってこのような物質を買い揃えてですね、一つのところにこう入れてかき混ぜれば人間が誕生するか、そういうことも決して起こりません。それは不可能であります。遺伝子から人間は、遺伝子からクローンは作れても何もないところから命を生み出すということはできないのであります。一人一人の人間はやはり聖書が教えるように神様によって創造されたのです。最初の人間アダムとエバはそうかもしれない。しかしその後は 夫婦の性の営みの結果だと、そのように言う人がいるかもしれません。しかし聖書にはこうも記されています。あなたは我が内臓を作り、我が母の体内で私を組み立てられました。あなたが私を母の体内に組み立てたのです、あなたが作ったのです、という告白の言葉であります。私たち一人一人は神様によって驚くべき存在に作り上げられているのです。確かに私たちは自分自身で男に生まれてこようとか女に生まれてこようとか考えて自分の意思で誕生してきたわけではありません。最近は産み分けの技術も上がっているといいますか、それでも医者と両親が相談して、男にしよう女にしよう、こんな顔にしよう、そんなことを決めてですね、誕生してきたわけでもありません。自分の意思でもなく両親の意思でもなく、それを超えた神様の意思と目的によって一人一人は驚くべき存在として作られているのです。だから一人一人がかけがえのない存在なのです。あなたは神様によって神様の愛のうちに作られた存在なのです。だからあなたには無限大の価値があるのであります。エペソビテの手紙の2章10節というところにはこのような言葉が書かれています。私たちは神の作品であって、良い行いをするようにキリストイエスにあって作られたのである。神は私たちが良い行いをして日を過ごすようにとあらかじめ備えてくださったのである。私たちは神の作品だっていうんです。日本語に訳されている聖書は何種類かありますけれども、この部分の訳は口語訳の聖書が一番いい訳ではないかと私は思います。自分自身何度もこの言葉に励まされ慰められてきました。自信を失った時、自分に嫌気がさした時、自分の弱さや失敗に打ちのめされた時に、この聖書の言葉に支えられてきました。自分はかつて何度も死にたいと思ったことがあります。でもこの御言葉を思い出すことによって思い直すことができました。こんな自分でも神様の作品なのだ。神様がこの私を愛を込めてご自分の作品として作ってくださった、そして生かしてくださっている。だから簡単に神様からいただいた命を自ら放棄してはいけない。自分は神様にとってかけがえのない尊い存在なのだ。この御言葉を何度も何度も繰り返して自分に言い聞かせていると、そう思えるようになるのです。するともう一度立ち上がろう、そういう気持ちが湧き起こってくるのであります。あなたも神様に作られた作品であります。一人一人は背格好、性格、能力などにおいて違っているかもしれません。しかし同じ神様の作品です。神様に失敗作はありません。どんなに人間の技術や能力が優れていると言っても、神様のそれには遠く及ばないでしょう。神様は精巧なこの人間の体を、そして命を母の体内に組み立ててくださったのです。英語でこの聖書の言葉を見ますと God's handiwork となっています。日本語に訳すならば神の手作りとなるでしょうか。今は食べ物でも品物でもこの手作りというものが減ってきています。何でも大量生産、大量消費の時代です。人間の手ではなく何でも機械で作るのです。すべてが同じ規格で、固有のユニークさや温かみが全くありません。そして今や人間までもが物と同じように 使い捨て感覚で扱われる時代となりました。でも一人一人はそんなに軽い存在ではないのです。あなたも私も神様に手作りされた作品なのです。一人一人に神様に手作りされた味わいとぬくもりとそして価値があるのであります。しかも神様はただ作ったというわけではありません。作られた目的があるのです。神が前もって準備してくださった良い技があるのです。神様はあなたを作られた時にあなたの生涯において行ってほしい良い技も備えられたのであります。その神様が備えてくださった良い技を行って生きる、これが人生の目的なのです。聖書の神様は私はあなたの神であると言われます。驚かれるでしょうか。でもこれは真実です。神様を信じているか否かは関係ありません。信じている人も信じていない人も、関心のある人もない人も、拒絶している人も否定している人も、皆が神様に作られて生かされ存在しているのです。創造という点において全ての人はこの神様とすでに最初から関係があるのであります。使徒行伝17章23節から28節のところにこのような言葉が記されております。これは初代教会の伝道者パウロがアテネの町で伝道説教した内容であります。アテネの人たちよ、あなた方はあらゆる点においてすこぶる宗教心に富んでおられると私は見ている。実は私が道を通りながらあなた方の拝むいろいろなものをよく見ているうちに、知られない神にと刻まれた祭壇もあるのに気がついた。そこであなた方が知らずに拝んでいるものを今知らせてあげよう。この世界とその中にある万物とを作った神は天地の主であるのだから、手で作った宮などにはお住みにならない。また何か不足でもしておるかのように人の手によって使えられる必要もない。神はすべての人々に命と息と万物とを与え、また一人の人からあらゆる民族を作り出して地の全面に住まわせ、それぞれに時代を区分し国土の境界を定めてくださったのである。こうして人々が熱心に追い求めて探しさえすれば神を見出せるようにしてくださった。事実神は我々一人一人から遠く離れておいでになるのではない。我々は神のうちに生き動き存在しているからである。アテネの町には3000を超える神々が祀られていたといいます。中には知られない神にと刻まれた祭壇まであったというのです。日本ととても似ている環境状況であります。そのような中で伝道者パウロは万物を作られた唯一の神様がいることを伝えたのです。すべてのものの創造主である神様は人間の手による宮にはお住みになりません。この世界を作りあなたをも作られた神様がおられるのです。私たちはこの神様と深い関わりの中に生きているのです。この神様との関係のない人は一人もいないのです。まさに我々はこの神のうちに生き動き存在しているのであります。そして私たちが熱心に探しさえすればその神様を見出せるようにしてくださっていると聖書は語っています。最初に紹介させていただいたイザヤ書の41章の10節の御言葉をもう一度見ていきたいと思います。恐れてはならない、私はあなたと共にいる。驚いてはならない、私は あなたの神である。私はあなたを強くし、あなたを助け、我が勝利の右の手を持ってあなたを支える。私はあなたの神であると神様は言われます。そしてその神様はあなたを作られた神様なのです。聖書を通してこの神様を知ってほしいのです。この神様に出会っていただきたいのです。神様に作られ生かされていることを知るときに、人生には確かな意味と目的があることが分かってくるのです。それではお祈りをいたしましょう。すべてのものをお作りになられた天の父なる神様、こうして聖書を通してあなたご自身のことを学ぶ機会を与えてくださりありがとうございます。あなたは私はあなたの神であると言ってくださるお方です。今回はその神様が私たち一人一人をお作りになられた神様であることを考えました。どうぞ私たちがあなたに作られ、あなたに生かされ、あなたのご計画と目的の中に置かれているということをますます深く知ることができるように導いてください。初めて聖書の言葉を聞く方もいらっしゃるかもしれません。どうぞ一人一人に知恵を与え、理解を与えてくださって、私はあなたの神であるとおっしゃるその神様にお一人お一人が出会うことができるように導いてください。イエス様の尊いお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。